それでは用意ができましたので、ただいまから、今回の選挙考えるつもりの、主題の講演をいただきたいと思います。改めて、高橋誠牧師です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。東京区会津万華教会の牧師でいらっしゃって、東京区選挙委員長でいらっしゃいます。先ほど少し話したので、早速今日の話に入っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おはようございます。高橋誠です。どうぞ。今日はお招きいただきましてありがとうございました。会津のでやってることを話をしてくれというふうに言われました。ところがどのぐらいの規模で何人ぐらい集まるのかというのは一切聞いてなくて、さあどうしたもんかなと思いながら参りましたけれども、まあ、話せることは限られておりますので、実際やってることしかないので、それを皆さんに受け止めていただいて、またそれぞれのところでのいろんな糧になったらいいなというふうなような思いでおります。東北教区で議長を務めた方とか書記を務めた方とかね、ここにいらっしゃるんですね。そういう中で話すのはちょっともうこっぱずかしい気もしますけれども、どうぞお付き合いいただければと思います。座らせてください。福島県会津地区の共同牧会の取り組みということがどこかに書かれてあったかと思いますけれども、まあ、教団の枠組みですと、東北教区会津地区といった方がいいかなというふうに思っています。紹介いただいた会津万華教会の牧師ということでしたけれども、共同牧会をしているので、万華教会だけじゃないです。会津本郷教会、猪苗代教会、川桁伝道所、この4つを、今2人の教師で、担っている、その話を今日はします。そうですね、はい。それでは行きましょう。まず どの場所かっていうことを皆さんに見ていただこうと思って地図を出しました。ここ茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟ですね。そしてこの上が、ここが福島県です。東北教区というのはこの福島県、そして山形県、宮城県、この3つの県で東北教区です。この上は奥羽教区になりますね。この東北教区の中の福島県の会津というのはこの半分、福島県の半分から西側を会津地方というふうに言います。この平野になっているところは中通り、こっちは浜通り、原発のある、第一原発のあるところですね。そして会津地方という3つの大きな分け方があります。今度は東北教区の地図です。これちょっと前のやつなんですけれども、今は、今年の6月現在で、教会伝道所合わせて、84あります。5月の教区総会で、1つ伝道所の廃止が決まりました。それで84になっています。宮城、仙台がここにあるんですけれども、宮城北地区、宮城中地区、早々宮城南地区ですね。そして福島地区、いわき郡山地区、会津地区で、この時、まだ北と南山形は分かれてましたけども、今は一つになっています。なので、ここにあるように7地区ですね。で今東北教区が構成されています。2004年に、教区の機構改革をして、その中の大きなものの一つが地区の再編ということでした。福島さんが議長の時でしたかね。はい、大変な映 営団をして地区割を変えました。それまでは仙台千代釜というのが一つの地区だったんですね。これであとは宮城県の北南、そして福島県の太平洋側の曹操地区、そしていわき地区っていうものがあったんですけれども、仙台の教会たくさんあったんですけれども、やはりそれぞれ一つずつで建てる教会があったので、なかなかこう地区の交わりっていうのがなかったんですね。でそれを仙台の市内を3分割して、仙台市内の北と宮城県のこの北の方、そしてまあ中は残ったんですけども、仙台市内の南と、それから宮城県の南と福島県の太平洋側まで合わせた地区割にしました。つまり県をまたいだ地区割が東北にはあるということです。でそのことを通して、まあ一つで建てる教会もその地方の小さな教会のことを一緒に考えていこうという、そういうことがありました。で、いわき郡山もそうなんですね。いわき地区というのが、3つの教会で1つの地区を作らなければならない状況にあったんですけれども、それじゃなかなか活動がうまくいかないということで、ここに阿久の山地があって山越えをしなきゃならないんですけれども、いわきと郡山とを一つにしたという、そういうこともありました。でまあ会津は結局変わらないんですけれども、会津には今旧教会一伝道所がありますということです。福島県の地図にします。この消しである3箇所がこの地図を作った時から廃止された伝道所です。ここにある小名浜伝道所というのが2011年の教区総会で廃止が決まりました。それから、会津の中の只見伝道所、ここも、2015年の総会で廃止が決まりました。そしてこの鏡石が今年の総会で廃止が決まりました。小名浜は土地も建物も建物もなくして土地も手放したんですけれども、その時の財源を今度この地区で使うということがこの前の総会で決まった一つのことでした。それから只見伝道所、会津盆地がこの辺りなんですね。そしてここまたぐようにして猪苗代湖があるんですけども、ここが猪苗代川上田伝道所のあるところです。この会津盆地からずっと新潟の方に抜ける只見線ですけども、この只見伝道所、それこそ先ほど楽和伝道の話が出ましたけれども、楽和伝道でできた教会なんですね。で、その時は電源開発のダムの建設で、たくさん人が集まったタイミングでした。つまり伝道所ができた時がピークだったんです。完成して人がいなくなると、もうどんどんどんどん町からも人がいなくなりっていうような状況の中で、続けられていました。でなんとかここを建て直したいということで、川上さんも、ギターを抱えてね一緒に行ったり、子ども会をしたりしましたけども、結果2000年ぐらいに、こう立ち行かなくなってということで、廃止になっていくわけですけれども、実は建物は今残ってまして、横浜の古い漫画をたくさん集めてる人が漫画図書館にしたいということで、今もその建物のまんまで、用いられています。確かに選挙の拠点、これからそういう話しますけれども、選挙の拠点ではなくなるけれども、それがそのまんま他のことで用いられるっていうのも、まあ、一つの形なのかななんていうふうにも思っています。ただ只見に関しては、卓用派の方が 開拓伝道をちょうど入れ替わるようなタイミングで始められて、まあ、本当に小さな働きですけれども、そういったことが続けられている、何も教団だけではなくて、いろんな教派の方々と一緒に、この地域の伝道を進めていくっていうのも、どんどんこれから考えていかなきゃいけないなというふうに思っているところです。この会津にある教会ですが、どういう教会なのかという、どのぐらいの規模なのかというのを次、お見せします。創立年順に並べました。会津若松教会が一番古くて1891年の創立です。でずっと来ています。結構古くからある教会があるんですね。そして、飯塚さんがいた田島教会46年で、先ほどの只見伝道所が54年で、その後川桁伝道所、大和教会というのが作られていきます。先ほどの楽和伝道ですけれども、1年だけで終わったわけではなくて、5年ぐらいもう全国各地を回って、伝道 を展開した。アメリカでその楽和さんが声をかけて、たくさんの牧師たちが、まあ、2年目か3年目以降ですけれども、夏の期間に、集中伝道という形で、あちこちに行かれたということです。で、猪苗代教会は創立は古いんですけれども、今の建物はその楽和伝道の中で、建てられたということです。それから田島教会の建物もそうなんじゃないかな。楽和伝道の絡みにあったと記憶しています。そして只見伝道所、大和教会の楽和伝道の中で生み出された教会です。先ほども教会はたくさんあるけどみんな小さいよって言ってました。本当にその通りなんです。30人礼拝出てるところがないですね。これは2年前の強制報告ですけれども、多くて27で、2桁が3教会、それ以外は1桁ですね。猪苗代これ9になってますけども、実はワークキャンプの拠点にこの4教会2教師の形を作ってから猪苗代に1人牧師を定住させました。で、会堂の建物を整えたりして、今東北教区のワークキャンプの拠点になってるんです。で、日曜日も絡みますから、ワークキャンパー30人とかそういう若い子たちと一緒に礼拝をするわけですね。そういうのをカウントして鳴らすと9人という数字なので、実際は今、3人4人の礼拝です。猪苗代はね、そんなことになっています。で、まあ、とにかく小さな教会がたくさんありますということですね。で、先ほどの地区の再編をしたという機構改革のもう一つは、地区の強化ということが柱としてありました。先ほど言ったように地区の再編をしました。10あったやつが8地区にして、そしてそれが今7地区になっていますけれども、そうする中で、そうすることで地区がその地域の選挙に関わっていく。もちろん教会がそれぞれ建てられた場所で選挙活動をしていく、伝道をしていくわけですけれども、その教会の地域のつながりである地区がそれぞれの教会の歩みを一緒に受け止めながら歩んでいくということです。地区内にある教会の孤立化を防ぐ。あの教会同じ地区だけど何してるかわからない、誰がいるのかわからないではなくて、地区のみんなで、支え合っていくということですね。で、この機構改革の中で選挙協同委員会というのが作られます。五条を扱う委員会です。で、この委員会には必ずこの今は7地区ですけれども、7地区の 地区議長がメンバーに入っています。でそこで毎回地区の報告をするんです。もう細かいことまでです。守秘義務があるぐらいです。そういった中で、お互いの地区の様子を受け止めながら必要な互助をしていくというようなことをしています。それから、この気候改革で地区が再編された、で新しくなるその各地区の地区規則の中に地区協議会を年に2回行いますということを盛り込むようにしました。で地区協議会それぞれの場所で地区のみんながいろんな地区のこと、それから協議のことを分かち合ったりしていこうということです。でこの地区協議会のを会津でももちろん、やってきました。次はそのことですけれども、どんな話をしてきたか、ちょっと小さくてすみません。2005年のところからですけれども、もうすでに無牧の協会が ありました。その無牧の協会をみんなで、どうやって支えていけるかなということを地区選挙の共同を考えで、またパート2でどうなる会津地区どうなるっていうかどうするっていうことなんですけれども、そんなことでずっと話をしてきました。震災が起きて、震災の現状と働きを知るっていうことをやっぱりここではしましたけれども、それ以外は地区の共同っていう字ですね、これ共に働くっていう字を使っています。今日のレジュメでは協力の協に同じといういわゆる共同という字をが書いてありますけれども、東北教区では共同っていうとこの共に働くなんです。1973年から教区のスローガン共に働く教会ということを掲げてずっと歩んできました。ずっと歩んできたんです。震災が起きるまで共に働く教会、それを掲げ続けなければならなかったっていうのが裏側にはあると思います。つまりなかなか共に働くことが形として、なっていかなかった。なので共に働く教会っていうのをずっと掲げ続けてきた。で、震災が起きていろんなことがを変えざるを得なかったわけですけれども、そういう中で先ほどの選挙共同委員会もそうですけれども、その共に働くっていうことをやはりそこに携えて継承しながら歩んでいるということですね。で、その共に働く共に歩むということを一生懸命考えてきました。新生会津地区を目指して具体的な姿を思い描く、みんなで描こう地区プラン。一つの教会では立ち行かない状況が会津地区の中にいくつもあって、でそれをどうやったら一緒に歩めるかっていうことで、じゃあ一遍地区の委員会で、叩き台を出してくれって言われて、ここの教会とここの教会ならこういう形で協力できるんじゃないかなっていうのを出したんですね。もう本当に叩き台です。叩かれまくってほしゃりました。出せって言われて出したらものすごい叩かれて、悔しい思いをしたんですけれども、でもそれも一つ良かったなと思います。そういったいろんな可能性を考えていかなきゃいけないなということをその時にみんな思ったんだと思うんですね。で、ここで3年後の私たち、3年後にどういう教会でありたいか、どういう教会になりたいかということを各教会に出してもらって、そこから1年経ちました、どうですか、2年経ちましたどうですか、やっぱり思い描くことと現実が違うですね。そのことを受け止めたことです。でそういう中で本音でちょっと語ってみようよということをしました。1回の協議会で3協会ずつぐらいですけれども、大体協会のね報告をしてくださいって言うと、いいことは言いますね。でもあまりマイナスなことは人に言いたくないので、こういう集まりなんかではなかなか言えない。でもあえてそのことを言ってくださいって言いました。何が大変なのか、 財政的にはどうなってるのか、本音でそれぞれの教会のことを語ってください。で、信徒の人に多分この時話をしてもらったと思います。そんなことを重ねました。そういう中で、何ができるかなということです。震災があって、それも抱えながらですけれども、とにかく会津の選挙を一緒に考えていこう、もそればっかりずっとやってきましたね。そして2014年の7月の時に、5年後あなたの教会はどうなってますか、それを一緒に考えてみましょうということをするわけです。で、そこに至るまでというか、そのこの話の中でみんなで確認をしたことがありました。それがこういうことです。危機感の共有です。一つの教会では立ち行かない、なかなか牧師も招けないし、で、兼務とか代務とかして、その状態を、まあ、その状態でいいかなって思ってしまう、そういう状況の中で、まあ、かつてはね、一教会一牧師いたわけですけれども、そうできない現実があるということを共有しました。で、先ほど言った本音で語ろうということで、お互いの教会がどういう状況なのかというのを理解しました。そういう中で、この5年後あなたの教会はということにつながっていくわけです。この時の協議会で話をしたのはこういうことです。それぞれの教会の具体的な5年後、つまり近い将来です。10年とか20年とかじゃなくて5年後っていう比較的近い将来をイメージして、課題を認識することを通して礼拝共同体として共に存立していく道を探る。礼拝共同体として今ある教会があそこにで立ち続ける、それをみんなで一緒に支えていくためにはどうしたらいいかということです。もちろん教会は、神の働きということを受け止める、信じる、そういう信仰の群れですけれども、ですから思いがけない恵みを備えられることを信じますけれども、しかし、私たちの人間的な思いの限界をわきまえつつ、託されている働きを担い続けていく共同体としてどうしていこうかということですね。で、やっぱり教会って何だろうということを考えざるを得なかったわけです。教会とは何か、教会っていうのはじゃあ誰をどういうものを指すのか、そしてその教会で働く立てられる牧師教師っていうのはどういう存在なのか、小さな教会ですと牧師を招くことが財政的には難しいです。で、礼拝のメッセージ宣教をね、依頼して来てもらうんですね。そうすると礼拝は捧げられるんです。で、財政的にもその方が楽なんですね。謝礼出さなくていいわけですから、礼拝の謝礼は出しますけど、宣教の謝礼は出しますけど、そこにこう甘んじていってしまう。つまり教会って何だろうか、礼拝って何だろうか、そこで立てられる牧師って何だろうか、そんなことをみんなで考えていく、そんな機会になったかなというふうに思います。で、具体的には今の教会を構成する一人一人を思い浮かべて、5年後その人たちが私も含めて自分も含めていくつになってますか、まあ単純に分かることですね。そのままドンとこう上に上がっていくという。で、そういう中で教会を支える5年後の教会会計というのはどうなっているだろうか、退職をしていくとかね、いろんなことの中で、教会会計が今のまんまではないんじゃないかなっていうようなことだったりとか、そして、教会を整えるその牧師を招聘する支えることができるか、で、それを支えるために、牧師を支えるために何ができるかということで、その礼拝共同体として存立するために、まあ先ほども言った礼拝とは何かということですけれども、一 一つはその教会が牧師を招聘するということが考えられるでしょう。でこれが難しい場合には複数の教会で牧師を招聘するということは当然あるんでしょう。つまり兼牧です。でもいわゆる兼牧といった場合に教会がその牧師がその教会を行き来するわけですよね。で教会活動はそれぞれの教会の活動であるわけですね。牧師が行き来してそれぞれの教会を支えていく働きを担っていくということです。でそれも一つの形としてあろうかと思います。でもう一つ、複数教会で牧師を招聘する、同じことを言っているんだけれども、でもそういう牧師が行き来するだけではない新しい形の可能性っていうのは考えられないかなっていうことをこの時に、提案をしてみました。で教会の在り方も含めてです。やっぱり教会を皆さん大事に思ってますから、私の教会、オラホの教会っていうふうに思うんですね。でその枠っていうのをとにかくこうガチッと固めて、それはそれとして確保した上で他の教会と協力をするっていうふうにどうしても発想が行きがちなんですけども、ちょっとそういうことも柔軟に考えることができないかなっていうような提案でした。でこの話をしたあとですね、これが5年後ですのあなたの教会をですから14年の7月なわけですけれども、このすぐあと数ヶ月後に具体的な提案をすることになります。ごめんなさい。それが2014年の2回目11月の協議会で地区内共同の具体化で、これをぜひ理解して協力をしてくださいということを打ち出しました。次年度から共同牧会の形を始めたいという提案です。4つの教会、3つの教会と1つの伝道所ですけれども、それを2人の教師で担当するっていう形を始めさせてくれないかということをお話をしました。具体的にはですね、会津番組協会があります。これ私が赴任した年で1993年です。私が赴任して、こういう形になる赴任しました。で、実はもうすでに会津本郷協会の代務をこの時していました。2002年から会津本郷協会の代務をしていました。で、2006年から猪苗代協会の代務も始めました。ちょっとこの共同牧会の話から流れてこの時の話をしたいのですけれども、会津番組協会、私が赴任するまでは牧師がいなかった、定住の牧師がいなかった協会なんです。私が赴任して、1902年の創立ですから90年間の間に定住の牧師がいたのは1年で、ずっと牧師がいなかったんです。ですから地区の教会の牧師に支えられて礼拝を続けてきた群れだったということです。川上さんなんかもね協力していただいて、総額をして礼拝説教もしてということになってくださったというね、そんなこともあったようですけれども、でなので、番組教会は夜の礼拝だったんです、メインが。で私が赴任して、朝にしませんかっていう提案を何度もするんですけれども、いや夜がいいっていうんです。なんでかっていうと農家の人たちがこの時たくさんいたんですね。で日曜日も昼間に農作業をして、そして夜礼拝に来るっていうのが自分たちの生活スタイルに合ってるということなんです。でこの本郷の前に北方教会の兼務も6年ぐらいしたんですけれども、晩年が夜なもんだから日曜日の朝空いてるんですね。そうすると他の子行けるんですよ。 これで喜多方を兼務するようになってということを続けていました。喜多方教会に、後の牧師を招いた。でその後に、本郷の大夢が始まるわけです。晩夜が夜、本郷が朝というね、朝晩の礼拝をしていました。でそこに猪苗代が加わります。猪苗代は私の前も兼務の牧師で、礼拝が午後3時からなんです。午前中本郷の10時半から、そして猪苗代に行って、3時から、これで終わって7時あるいは7時半からできるんですね、そういうんですけどね。1日3箇所で礼拝をすることが可能なんですけども、まあ、可能って言ってもやっぱり移動もそれなりにあるのでね。晩夜と本郷の間っていうのは、僕晩夜教会に住んでこう動いてたわけなんですけれども、晩夜と本郷の間12キロぐらいです。で本郷から猪苗代が、35キロぐらいかな。それで猪苗代から晩夜に戻ってくるのが30キロぐらいでしょうかね。ぐるっと回ることができたわけなんですけれども、まあそういう私のねがぐるぐるぐるぐる回ってるのを見て、教会の方が毎週毎週大変でしょうと、たまには合同礼拝をやって、1日1回で済む日も作りませんかと言ってくれました。でそのことが実は共同牧会のことにもつながっていくことになります。で、話を戻しますけれども、その地区の皆さんに提案した共同牧会の形は、こういう私が担っているところにもう一人牧師を呼んで、そして川桁を含めてこういう形で担っていこうと。でとにかく猪苗代に定住をしてもらいたかったっていうのがあります。私が8年代務をしました。この形になるまで、でその前17年兼務なんです。25年ずっと定住の牧師がいないで、この会津盆地から、まあ会津若松からでもいいですね、まあ、会津盆地からこの郡山までのこの間60キロあるんですけども、ちょうど真ん中に猪苗代があって、でこの60キロの間にある教会は猪苗代で、川桁は実はもう信徒がほとんどいないという状況がもうすでにありました。今もそんな状況ですけれども、なので猪苗代教会にとにかく定住者を置きたいっていうのがあったんですね。宣教の拠点としてこの60キロの間に置くということがを考えました。ですから川桁猪苗代の責任、晩夜本郷の責任というふうに分けてもいいんですけれども、そうするといわゆる兼牧なんですね。でそうじゃなくて、2人がこの4つを一緒に担う、全部の教会のこういう主任としての立場は置きますけれども、2人とも全ての教会での所に関わるという、そのことを前提に動き始めるということをしました。そうすると何が大変かというと、礼拝の後の役員会ができないということなんです。でもそれは考えればいい話で、平日に集まれる時間をみんなで探ってやってもいいじゃない。まあ小さな教会なのでね、役員といっても4人ぐらいなものですから、そういう人たちと都合を付き合わせて、だから月によって、役員会の日が変わるんです。何日 何週目の何曜日っていうふうには言えないんですね。それぞれの都合があるのでね。だから毎月毎月、じゃあ次回はいつにしましょうかって、打ち合わせをしながらなんていうこともしています。まあ、こういう形を始めたい、ぜひそのことを理解してほしいということを伝えました。その目的は先ほど言ったように猪苗代の地域に牧師を置くということです。会津郡山の間には猪苗代教会、影田伝道所しか教団の教会が、教団以外の教会もないんです、実は。なのでとにかく宣教の拠点をしっかりとそこに据えたいということです。そして、信徒のいない川下田伝道所を一緒に考えていく。大きな建物は古い建物があります。かつて幼稚園をやっていた建物です。園庭も含めた土地があります。そういったところをこれからどうしていくかということを一緒に考えたい。ただ同じ猪苗代町なんですね、川下田っていうのはね。猪苗代教会のある同じ町の中なんですけれども、そのじゃあ猪苗代の人たちが川下田のこれからを考えればいいじゃないかって言っても、猪苗代のメンバーも少ないんです。で、高齢の方々がもうこの後召された方何人かいますけれども、そういった中でその牧師を呼んだとしても猪苗代教会だけで川下田を考えていくっていうのは難しい。もう負担になってしまうというのはもう明らかに分かっていたので、だからちょっと離れたところがあっても会津番屋や本郷の教会の人たちも一緒に考えたのことを考えていける、そういう形を作りましょうよということです。そして、僕がね3つをやって、るわけで、会津地区のその10の教会伝道所の中では、まあ、牧師の数がどんどん減ってきたわけですね。そうするとなかなか地区の働きっていうのも大変になってきて、会津地区の教師の数を一人でも増やしたいというのもありました。地区内の共同を広げる、深める、で、そういう中で地区内の教会の礼拝もお互いに支え合うことができるんじゃないかという、そういうことを考えたわけです。で、この協議会の後に改めて各教会宛にお手紙を出しました。依頼文を出しました。ちょっと小さくてごめんなさい。この会津本教会で行われた協議会で、まあ、紙の通りってありますけれども、新しい選挙プラン、共同牧会体制に教会、日本教会に教師を提案しました。これまでの協議会で確認されてきたこと、先ほど見ていただいた通りです。1教会に1教師を置くこと、各教会での教師招聘はもはや困難であるということをみんなで確認をしてきました。そのために地区内の教会をお互いをより深く理解すること、お互いの現状を理解し合うことを重ねてきました。地区協議会でやってきたことです。で、猪苗代教会では、猪苗代地域の選挙、川下田伝道所も含めた選挙を考えて、当初は猪苗代教会に牧師を招聘しようということをまず考えたわけです。そのための話し合いをし、そして、牧師館の、牧師住居の整備もしました。でも今言った通り、猪苗代教会も少ない中で、教師を迎えてもそのメンバーで川下田伝道所の本部になっていかなければならないことは大きな負担となる、そういう危惧を抱いていると。であるならば、東北教区の機構改革の大きな柱である地区の強化、そして地区内において教会を孤立させないことを受け止めて、猪苗代地域という括りを広げて、私が責任を持っている晩年教会、本郷教会を含むこの4教会のまとまりの中にもう一人教師を招く、これまでにない共同牧会体制によって礼拝共同体として支えていくことを願い提案をしましたという。で、まずその形でやらせてくれということなんですね。で、今後この枠組みを拡大させる、あるいは変化させることも考えます。この4教会でずっと行くっていうことじゃなくて、地区の中の状況によってはそこに加える教会もあり、あるいはそれが大きくなったら分けるということもあったりとか、いろんなことを柔軟に考えていきたい。 とにかく漁業界のみならず地区内諸業界が相互に支え合う形への発展も視野に入れていきたいということです。で、先ほど、教会に礼拝出席者数を見ていただいた通り、この4教会全部集まっても少ないんです。で、皆さんの、お手元に配っていただいた私が書いたこの記事ありますけれども、この中に具体的に社議のことが書いてあるんですが、この4つの教会、まあ川桁は実際社議出せないので3教会の社議を合わせても15万にならないんです。一人分にも、一人分というかね、一人の手当にもならない、でそういう中にもう一人牧師を加える。でそれを実現させるためには、東北教区選挙共同連帯金を受ける、受給するということはもう避けられないというか、これが前提にありますということですね。選挙共同連帯金というのは、そうですね、まあいや、それを今だんだん説明します。でこの連帯金は、教区からの援助なんですけれども、教区がその教会を援助するんじゃなくて、地区で出したそのプランを支える、選挙プランを支えるという形なんです。具体的には牧師の社員になっていくんですけれども、地区が、先ほどのね、地区の教会、地区がその地域の教会の選挙に関わるということの中で、地区が選挙プランを出して、そのプランに対して教区が支援をする。ただ教区が支援をするだけじゃなくて、その支援する額の 10% は地区が担ってくださいっていうことなんです。単純に言えば年間300万の支援をします。だけどその300万のうちの30万は地区が、地区の教会が責任を持ってくださいっていうことなんです。だからこういう形をしたいんだ、選挙共同連帯金を使ってこういう形をしたいんだっていうことは、地区の教会の皆さんにも理解をしてもらって、それを支えてもらう必要がある、そういうシステムなんですね。地区責任学というのはそういうことなんです。で、各教会においてこの選挙プランを受け止めていただくということで、よろしくお願いしますという、そういう依頼をしました。連帯金の活用ということですけれども、これは2008年から始まったものです。社議保証という形で行ってきたものを変えました。選挙活動の共同共助にこうシフトしていったということです。この申請は、まあ、社議保証といった場合には各教会からが教区に申請をしていたわけなんですけれども、選挙共同連帯金の時、からは地区が申請主体になる。地区がプランを立てて、この地区のプラン、地区の選挙のために支援をしてくださいという、そういう形に変えました。基準額、東北局では、局社議基準というのを毎年局総会で確認をします。で、その24歳を今適用をしています。2019年度は月額で21万6千円というものをしていますけれども、まあ、この14ヶ月分になる、それの、まあ、2割は 20% はそれぞれの当該の教会が責任を持ってください。はい。で、その教会が担う分を引いた支援額の 10% を地区が担ってくださいということです。社議保障ということで、教師を守ることから礼拝の群れを守るという、そういうことに変わっていったというところです。で、2019年度はこれだけの額になります。私たち2人分、2人を支えるということで、連帯金の支援額が400万近くなっています。で、その 10% を地区が担うので、 40万ぐらい地区の教会で支え、地区で支えなきゃいけないということになるんですね。でこれを捻出するためにどうするか、地区会計の中から2万円、そして地区の行事の礼拝献金をここに当てるということで約5万円年間ですね。そして、大きいのがこの地区内礼拝出席者による50円献金ということなんです。この選挙プランを礼拝のたびに覚えてくださいということです。そのために、それぞれの教会に任されてはいるんですけれども、礼拝献金と一緒にもう一つカゴあるいはそういったものを回していただいて、50円というのは、目安なんですけど、10円でもいいんです。100円だったらもっといいですね。500円だったらなおいいですけれども、音がしなければもっといいというねそういうものを、とにかく、捧げることを通してこの選挙プランを覚えてくださいということです。で107っていうのは2017年度の、統計の会津地区の日曜日ごとの礼拝出席者の平均なんです。礼拝に出る107人が50円を毎週捧げてくださいと、そうすると27万8200円になります。でこれを お願いをして、富田区地区の責任学を支えていただく。もちろんここには、当該教会の番外教会、本郷教会、稲城教会入っていますからね、私たちももちろんこのプランのために献金をするということです。こういうことで、これまで、進んできました。ごめんなさい、いろんな写真をね入れればよかったなって今になって思ったんですけれども、写すのはここまでです。またこの皆さんお手元のプリントを見ていただきたいんですけれども、共同牧会どういう形があるんだろうか、それぞれの場所でそれぞれの形があるんだと思うんですね。この形がいいですよっていうのは当てはまる、どこにも当てはまるというのはないと思います。やっぱりそれぞれの地域でどういう形にしたら一緒に立っていけるかっていうのはあるんだと思います。プランの数だけ、その共同牧会の形っていうのはある。で、いろんな場所で、複数の教会が1人あるいは2人の牧師でっていうことを話を聞きますけれども、本当にそれぞれ形が違うと思います。私たちの場合は幸いにも小さな教会が集まってということなので、教会の規模がほとんど同じなんですね。だからみんな対等にという形を作りました。中心になる教会があってじゃなくて、もう中心にみんななれないので、それぞれの点在するものをこう面としてまとめていくという、そういった形を作りました。そこに至るまでのいろんな合同礼拝もそうですけれども、で合同礼拝といってもどっかの教会にだけ集まるんじゃなくて、年にそれぞれの教会でやりましょうっていう話になったんです。つまり、4つありますから、この形になってから4つですけれども、それまで私が代務をしていた会津坂根と会津本郷と稲城では年に3回それぞれの教会で、合同礼拝をしていました。そうすると教会員がそれぞれの教会に動いていくんです。一人でこう回っているって言ってもやっぱりそれぞれの教会ですから礼拝の式次第が違ったりしますね。雰囲気も違うし、そういったことをみんなが味わうんですね。でそのこともやっぱりじゃあこういうプランで一緒にやっていこうっていう中では大きな素地になったと思います。お互いを知ってるっていうことですね。このお互いを知ってるっていうことはとっても大きなことです。でこの選挙共同牧会を始めてからもその合同礼拝は続けています。でもう一つはそれぞれの教会の礼拝の修法に全ての教会のいろんなことを全部報告するんです。 それぞれ小さいですからね、そんなたくさん載せることはないんですけれども、でもここどこそこ教会の誰さんが例えば入院をしました、祈ってください、どこそこ教会の誰さんのところに、子供が生まれました、共に喜びましょう、そういうことをね、事細かに、それぞれの教会の修法に、書きます。そうすると次会った時にね、また深まるわけですね。そんなことをしたりしています。会津地区っていうのはもともと教会同士のこうつながりもあったということはありますけれども、やはりお互いの教会それぞれに出会っていく、知り合っていくということがあって、一緒に動くということが可能になるんだと思います。誰かが動いて成り立つんじゃなくて、私たちも動いていく。そしてこの会津の共同牧会の場合は、それぞれの教会はこの人がうちの教会の牧師じゃなくて、2人ともうちの教会の牧師なんだ、そのことはもうとにかく、受け止めてくださいということを始める前に言いました。実際に今一緒に動いている新田恭平という牧師ですけれども、僕今週56歳になるんですね。相方の方は32歳かな、それだけ年齢差があります。で、初めて牧会に出る人間でした。だからやっぱり経験は違いますよね。だけれども彼も皆さんの教会の牧師なんだということを受け止めてくれ、どっちかがじゃなくてどっちも私たちの教会の牧師だということを受け止めてくれということを繰り返し繰り返しお願いをしました。で、実際には一緒にこう何か活動をするというところまでは行っていません。ただやはり合同礼拝であるとか、そういったことを通して、私たちは一緒に歩んでるんだ、教会のこういった課題がある、そのことも一緒に考えていこう、そういう思いにまでは至ったかなというふうに思っています。選挙共同連帯金の受給をしていますけれども、これは5年ごとに見直すということがあるんですね。なので、今年5年目なんです。で、見直しをして、それを教区の方にも、もちろん会津地区の皆さんにも、断るごとに報告はしていますけれども、報告をすることになります。やはり猪苗代教会で、牧師を置いて、そこがワークキャンプの拠点になってきたというのは本当に大きなことだと思います。会津に、こんな会津っていうところにはこんな教会があるんだ、本当に小さな、ね、教会があるということを知ってもらうし、そこでやっぱりその、キリストに出会うということが起きてますし、そのワークキャンプ会津の猪苗代を立て直していく、そこに牧師を置く、そこがワークキャンプの拠点になる、そこに夏冬ワークをしながら寝泊まりをする、そういうことを通してキリストと出会って洗礼に至った若者がもう数名出ています。もちろんそれが目的ではないです。教会が立ち続けることが目的ですけれども、そういった中でそういう恵みが実りが与えられたということは本当に喜びだなというふうに思います。この皆さんのプリントには生き残りのための模索っていう副題がついてるんですけれども、教会がね、どうしてもその組織を維持しなきゃいけないということではなくて、結果的にはそれもくっついてはきますけれども、やはり礼拝共同体をそこに立ち続けさせるということが目的です。小さな群れであってもそこに教会があって、そこで礼拝が捧げられている、そこにやっぱり出会いが起きるし、そこにいろんな出来事が起こってくるっていうのも私たち、体験しているところです。礼拝をする場所はもうあちこちにあった方がいいんですね。特に交通の便悪いので、会津はね、会津だけじゃないですけれども、やはり近くに教会がある、その教会に行けるということは 大きいと思います。そんな中で、小さくても数名の礼拝でもその礼拝を立たせ続ける、そのことを今一生懸命続けているところです。もう一つだけ、田島教会のことです。この共同牧会にはとはまた別なんですけれども、田島のこの会津盆地から離れたところにあります。で、まあ、いろんなことがあって今牧師がおりますけれども、教会を支える信徒が、まあ、いわゆる教会員がいるにはいるんですけれども、実際に礼拝に来るということが今できなくなっている状況なんですね。でも、他教派の人で、田島に戻ってきたっていう人が礼拝に出たりなので、いつも5人ぐらいは礼拝出てるんですけれども、やっぱりそういう中でその教会形成っていうのがうまくできなかったというふうにその牧師は自分でおっしゃってます。で、全部自分で抱え込んでいたんですね。で、その会津地区の交わりの中で、やっとですけれども支援をしてほしい、僕が何かできることないかということを尋ね続けたんですけれども、それで一緒に支えてほしいということをおっしゃってくださいました。嬉しいことでした。で、去年から、会津地区の中に、会津田島教会支援委員会というのを作りました。で、毎月田島教会の役員会に代わるものとして、まあ、僕も委員の一人ですけれども行って、そこでその牧師と田島教会のことをいろいろお話をしている。猪苗代を拠点にしているワークキャンプですけれども、この前、今年ですね、今年の2月もワークをしに行きました。で、8月にも行われますけれども、田島教会まで行ってワークをすることが決まっています。まあ、支える支え合うということがいろんな形で広がってきている。やっぱり実際に動いていくということのもう大変さはあるんです。正直なところあるんですけれども、でもそれに勝るものがあるし、やはり神様が立ててくださったその礼拝拠点を私たちがそこでその礼拝を捧げ続ける場所として整えていくということを大事にしていきたいなというふうに思っているところです。ありがとうございました。ここまでにします。何かお聞きになりたいことあればどうぞ、答えられる範囲ですけれども答えたいと思います。どうもありがとうございます。